なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、スタジオには倉敷歯科医師会から大山明宏先生にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。もう5月も終わりに近づいておりまして、6月に入ると、6月4日が、虫歯の日でしたっけ。そんな日ありました。
そうですね。
6月に入ると、まあ、そういった日とか習慣とかあるんですけれども、毎年歯の健康フェアというのも6月に開催しておりました。
そうですね、はい、まあ、先月の、放送でですね、斉藤理事が6月6日の健康フェアについてお話しさせてもらったと思うんですけど、第45回歯の健康フェアですね、6月6日の日に、倉敷健康福祉プラザで行う予定だったんですけど、まあ、今のこのような情勢ですので、中止ということになりまして、私たちとしてはですね、もうすでに予約されている方とか、楽しみにされている方とか多かったので、ぜひともと思ってたんですが、このようなご時世なのでご理解いただけたらなと思っております。
そうですね、僕も予約させていただいたんですけれども、現時点ではとりあえず中止の方向でという、中止ですよね。
中止ですね。で、健康フェアでですね、行う予定だった講演会なんですけど、今年は、大原美術館のですね、柳沢秀幸さんにお越しいただきまして、演題名がですね、絵画を見る大原美術館所蔵品を通じて心に健康をっていうことだったんですよね。で、私どもとしましては、この今の1年以上続くコロナでですね、皆さんできた心の隙間を柳沢さんの面白い絵の話でですね、埋めてもらおうっていうことで考えておりましたが、ちょっと残念なことになりまして、ところで大谷さん、絵心はどうでしょうかね。
マイナスですね。
マイナス
ゼロというか、絵心はない。見るのは好きだけど。先生は絵心は。
僕もちなみに絵心はあんまりないんですけど、1月にですね、大原美術館で行われたイブニングツアーという貸し切りで行うツアーがあるんですけど、それにたまたま参加しましてですね、でその時のですね、案内係がちょうど柳沢さんだったんですよね。柳沢さんが絵の説明をしてくれたんですけど、自分みたいなですね、絵心がないあのものにもですね、すごく面白く説明をしていただきましてですね、これはぜひともあの何とかしたいと、今回は中止になったんですけど、今後についてですね、いろいろ考えまして情勢を見つつ改めてご案内させてもらいたいと思っております。柳沢さんにもお願いしておりますので、何とかできるんじゃないかなと思っております。決まりましたら皆様にお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
楽しみに待っていたいな。昨年は須磨子さんがこう喋ってくださって、その時に僕お話、もちろんお話の内容もね、素敵だなと思ったんですが、その皆さんの対策した、1回で検温して、
そうですね、
で上がっていって会場に行くのかなと思ったら、もう別の階に行って、そこでテーブルで自分の、体調とかを書いて、でもあそこもちゃんと間を空けて、使った鉛筆なんかももう使い捨てで、ですぐこう消毒されてね、先生方がね、で会場の方に上がっていって、そこでももちろんね、ソーシャルディスタンスでということで、すごい、こうやって、皆さんこう開催に向けて動いてらっしゃるんだ、ちょっと感動したんですよ。だから、またね、いいお話になるんじゃないかなと個人的には期待しておりますので、何か決まりましたら、
今年もね、準備も万端で、あとは開催するだけだったんですけどね、残念ですけど、またお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さてさて、今月はそういったインフォメーションもあるんですけれども、なんか恐竜の、
そうですね、ちょっとこの話だけど、
時間がね、
余ってしまうので、恐竜の話でもさせてもらおうかと思うんですけど、
なんで
っていう話になるんですけど、ちょっとその話はですね、聞いてもらえたら、だんだん分かっていただけると思うんですけど、まずあの 世界 三大恐竜博物館というのが大谷さんどこにあるか知ってますか。一つが中国の自己恐竜博物館で、一つがカナダのロイヤルティレル古生物学博物館なんですよね。もう一つが三大で世界です。
オーストラリアとかでしょうか。
日本のですね、福井にあるんですよね。福井県立恐竜博物館っていうのが福井の勝山に、うん、勝山市にあるんですけど、うん、そこ行ったことないですか。
ないない。これも三大に入るんだ。中国、カナダ、日本なんですか。
そうなんです。
へえ、どんなその恐竜博物館なんですか。
そう、かなり大きい施設なんですけど、はい、ドーム型のところにですね、大小さまざまな44体の、うん、全身骨格標本が置かれてるって飾られてるんですけど、
全身が44体もある。
そうですね。ほう、まあ、上から見たり下から見たりできるスロープがついてたりして、はい、こうなんていうかね、顔の方まで近くまで行って見れたりとかする、はいはいはい、あの標本もあるんですけど、うん、まあ、僕そこに3年ぐらい前かな、初めて行きまして。
行かれたんですか。
行って、はい、うん、で、まあ、その中に入ったらですね、うん、まあ、リアルなこう骨格標本がいっぱい並んでるんですけど、はい、まあ、職業柄ですね、どうしても歯が気になってしまう、うん、
本当です。恐竜でも歯が気になるんですか。
そうですね。
あ、そうですか。
歯が気になってしまうんですけど、はいはいはい、まあ、よく見るとですね、まあ、いろんな、もちろん歯の形があるんですけど、はい、まあ、ナイフ型だったり、うん、タケノコ型だったり、棒状だったり、はい、板状っていうのがあるんですけど、はい、まあ、人間でもそうなんですけど、はい、まあ、ナイフ状だと、まあ、どういうものを食べてるかなっていうのが、まあ、想像してしまうんですよね。あ、この恐竜はこういうものを食べてたんじゃないかとか、はい、棒状のあの歯の恐竜だとこういうものを食べてるんじゃないかっていうのを想像しちゃうんですけど、うん、まあ、実際そこの下の説明書き見るとですね、まさにそうなんです、うん、この恐竜は草を食べてましたとか、
あ、やっぱりだいたいイメージが合うんですか。
とがった歯は肉を食べてましたとか書いてあるんですけど、まあ、もうそれはですね、はい、あの誰も見たことないんですよね。その恐竜が何を食べたかなんて見たことないんですけど、まあ、どういうふうに想像してるかで、あの決めてるかっていうと、はい、もうその歯の形なんですよね。歯の形から
決めてる。
歯の形を見て、はい、まあ、この恐竜はこんなものを食べていただろうという推測ですよね。しかもこう歯の形とか並びとかを見て、こんな向きからこんな風にこんな感じで食べてただろうとかいうところまで、あの推測しているみたいなんですよね。
でも逆に人間って、その変な野菜も食べるし、
そうですよね、
肉も食べるじゃないですか、この歯は万能ってこと、
まあ、万能ですよね、まあ、それこそ恐竜がその、うん、例えば、尖った歯を持っている恐竜がその歯しか持ってないんですよね。人間の場合は、まあ、前歯がナイフ状だったり、
そうですね、
糸切り歯があって、はい、後ろ薄状の歯があって、うん、まあ、肉を食いちぎることもできれば、奥でこう噛みつぶしてすりつぶすこともできるっていう、草も食べれるし、繊維質のものをあの全く問題なく食べれるっていうことで、はい、ま
あ、
万能な貴重な歯を持ってるっていうことですね。
あ、そっか、まあ、
僕からするとですね、一本もなくならないよね、うん、やっぱり食べ物が食べれなくなっていく、歯が少なくなるとですね、うん、一本もなくならないよね、大事にしてもらいたいなっていうのが
そ
うですね、あります。
そらそうでございますね。
まとめましたけど。
いやでもあの恐竜の歯も歯の化石が出てるからこそ分かるっていうのもあるんでしょ、これは。
あ、そうですね、うんうん、あの歯の化石があの多く見つかってるんですけど、はい、そもそも、初めて見つかった恐竜の化石が歯なんですよね。
あ、歯が一番最初だったんですか。
歯が初めて見つかってですね、まあ、詳しい話をすればですね、はいはい、1822年ですね、古生物学者の、うん、ギデオン・マルテルっていう方ですがですね、はい、イグアナの歯に似た、形の化石を発見したんですよね、うん、イグアナの歯のに似てるっていうだけでですね、うん、実際はイグアナの歯の20倍あったんですよね、その化石が。ほうほうほう。でそれから計算するとあの体長が18メーターになってしまって、うんうん、いやこれはなんか変だぞっていう話になったんですよね、その当時その恐竜っていう存在を誰も知らなかったので
ですよね、
はい、うん、でそれからこれは何だろうということでその、まあ、とりあえず個体の名前をイグアノドンという名前を、はい、イグアナの歯という意味でイグアノドンという命名したんですけど、でその後にその同じような地層からいろんなものが見つかって、はい、まあ、そういう大きい 生物がいた時代があったっていうことで、そこから恐竜の研究が始まったみたいな。まずは歯から見つかったってことでね。
だからそれまでは僕らが今描いてる恐竜とかを想像すら多分してなかったでしょうね。
そんな存在すら知らなかった時代だってことですよね。
歯から始まったんだ。
そうそうみたいですよね。うん、はい、じゃあですね、うん、なぜ多くの歯が化石として発見されるのか、大谷さん何だと思いますか。
知らない。そうね、でも化石って言ったら歯のイメージありますもんね。
そうですね、歯がかなり多いんですけど、はい、それはですね、まあ、その当時も今の人間の歯と同じなんですけど、はい、あの歯の表面を覆っているのはエナメル質っていう体の中で最も硬い組織だったんですけど、うん、はい、それが硬いっていうことで化石として多く残りやすかったんですよね、うん、かなりの数が出てくるんですよね、歯がですね、恐竜でもですね。
その化石として、はい、残ってる歯なんですけど、例えばなんかこう食べ物が詰まってる状態とか、まあ、その虫歯の状態とか、いろんな状態で見つかってるんですか、これは。
いや、折れてる歯とか欠けてる歯はあるんですけど、うん、はい、虫歯があったかどうかっていうのはですね、うん、見つかってないんですよ。だから結局、恐竜に虫歯があったのかっていう話がよく出るんですけど、はい、まあ、一応今のところ見つかってないということで、うん、恐竜に虫歯があったかどうかは定かではないんですよね、うん、今のところ欠けてる歯とか、うん、そういうのは見つかってる。まあ、欠けてるっていうのはどういうことかっていうと、はい、戦いで欠けてしまったとか、そういうことで、まあ、
はい、怪我しちゃったってことですね。
そうですね、そういうのが見つかってるみたいなんですよね、うん、なので、まあ、虫歯があったかどうかっていうのは分かってないんですが、うん、言われてるのは、はい、虫歯がもしあったとして、それが化石になるかどうかって話なんですけど、はい、まあ、その虫歯があって穴が開いてたら、うん、朽ち果てて化石にはならなかっただろうっていうことで分からないっていうことになってるんですよね。
そうか、だから丈夫な歯だからこそ残っているという、
そういうことですね、
イメージか、
はい、そうですね、僕たちもですね、うん、やっぱり虫歯ならない方がいいってことで、それだけ弱くなるってことですよね。
そう先生、ちょいちょいいい感じで締めていただきたいですね。化石になるぐらいの歯にしましょうねってことですね。
そうですね。
ああ、そうか。
ま
あ、
そこにつなげていきたい。
いや、そうですよね。はい、恐竜の歯っていうのは、まあ、イメージなんとなくしかないんですけれども、改めてこういう歯っていうのがもし先生なんかあれば、うん、何本ぐらいあったのかなとか。
ですね。うん、まあ、一番有名なところでですね、うん、よく、人気ランキングとか出るとですね、ティラノサウルスっていうのが一番、
うん、そうですね、
T レックスっていうんです
ね、はい、大人気ですね、
一番人気なんですけど、T レックスで言えばですね、うん、歯の本数は50から60本なんですよね、
うん、そんなにあったんだ。
そうなんです。その50から60って決まってないのかなと思うんですけど、これはですね、2年おきぐらいに、はい、ティラノサウルスの歯が生え変わってたみたいなんですよ、はい、新しい、はい、1本の歯が生えるとその隣から新しい歯が出てきて、はい、で古い歯を抜けてこう、うん、交互にこう生えてたっていうか、隣同士がみたいなんですよね。だからそのちょうど落ちたり生えてきたりするとこの本数が変わってたのかなと思うんです。だから50から60っていうふうになっているんですよね。で一番長いものは30センチ見つかってる中 で30センチっていうのは根っこまで含めて30センチなので、うんうん、頭の部分がだから10センチぐらいってことですね。あ、
10ぐらいですか。
で根っこがその20センチぐらい埋まってるってことになると、かなり根っこ長い、
うん、長いですね。
ので、うん、要はその肉を食べてただけじゃなくて、はい、ティラノサウルスはその根っこが長いっていうことで骨まで多分食べてただろうって言われてるんですよね。
がっつり
がっつりって砕いて食べてただろうって言ってるんですよね。まあ、あと分かってることはね、うん、これは皆さんも知ってると思うんですけど、なんか最近羽毛があったんじゃないかっていう、
そうですね、
言われてます
ね。鳥の流れじゃないかって話ですよね。はい、
はい、あとはですね、これちょっと笑ってしまうような話なんですが、短い前足ね、想像できると思うんですけど、あれでなんか歯を掃除してたっていうのも最近分かってきたそうで
本当ですか先生、そんなのも分かってきたんですか
みたいです。
ちょっと詰まったらこうやって出て、
まあ 恐竜でもね歯を大事にしてたっていうことが分かったところでね、はい、大谷さんも歯をねやっぱり大事にしてもらいたいなと思っております。
負けてられませんね。
負けてられません、ね、
そういうことでございますか。分かりました、はい、素敵な恐竜のお話も伺うことができました、6月6日の歯の健康フェア今のところは中止ということ で、
そうです、ね、
また何か展開があればね、
そうですね、またお伝えしたいと思います、
はい、教えていただけると思います。あなたのお口を守りたいということで倉敷歯科医師会から大山昭弘先生にお越しいただきました、はい、どうもありがとうございました、
はい、はい、ありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。